ポットナインティーズシーズン6でございます。皆さんこんにちは、ポットナインティーズ月曜担当なのに早速月曜に配信しない男ケクノでございます。よろしくお願いいたします。第6期になったからといって、特にいい変更点はございません。ジングルも変わらなければ担当曜日も何にも変わらないということで、シーズン6になって皆さんね、ちゃんと番組を配信するのかどうかよくわかりませんけれども、よろしくお願いいたします。リスナーさんは引き続き、番組をお楽しみください。そんなシーズン6初回のトークテーマ運動会、トークテーマ提案者は若さん。若さんからね、気になるメッセージをいただいたので丸々読んでしまいますね。本文、小学校や中学校の時にあった運動会のエピソードをお聞かせください。徒競走、借り物競争、綱引き、玉入れ、リレーなどなどの競技の思い出や、家族が応援に来た、あるいは家族の応援に行った時のエピソードなど忘れられない思い出もあればどうぞ。また高校や大学などであった体育祭や体育大会、球技大会などのお話でも構いません。で、こっから、札幌では小学校しか運動会はないと聞いたのですが本当ですか？中学校では運動会ってないんですか？全国的にはどうなんですか？ちなみに僕、まあ若さんね、若さんの地域では中学校まで親や地域の方も一緒に運動会してましたということでいただいてるんですけれども、ズバリ言ってもいいですか？で、皆さん、札幌市の、少なくとも札幌市の公立小学校は運動会あります。そして札幌市公立中学校では運動会存在してません。したがって札幌では小学校しか運動会はありません。中学校はありません。これは今も一緒っぽいな。塾で講師やって中学生に教えていた中で運動会っていうイベントに関しては一度も聞いたことないし、あの学校の年間行事予定を見ても運動会というワードは一文字も出てきてないので、未だに多分公立中学校では運動会っていうのはないはずです。札幌市内の少なくとも公立の中学校ではね。まあなんだろう、言葉いい悪いはありますけど、若さんがあのいらっしゃった場所っていうのは割と北海道で地方ですので、地方になるとほら、あの地域の結びつきって結構でかいと思うし、あの札幌と違うのは小学校から中学校に上がるときにほとんど新しい人って入ってこないと思うんだよね。どうなんだろう。あの札幌だとやっぱりあのあそこの小学校、あそこの小学校、あそこの小学校、なんか4つぐらいの小学校からブワーって一つの中学校に人が集まってくるっていう感覚になるから、なんだろうな、地域の中の密着っていうのが非常に難しいと思うんだよね。そういう意味ではその保護者と地域があの連携して中学校で一つ一つイベントやるってなっていくと PTA も大変だし、何より教員が大変だと思う。っていうかもうね、中学校に行事はいらないそんなにって僕は思うな。だってまあ、学校祭っていうのは何だかんだであるでしょ。学校祭、合唱コンクールで、あの運動会はないけど球技大会とかはありますから、ね、球技大会で3つ目でしょ。であと3年生を送る会みたいなさ、あの卒業間際にイベントもあるしって考えると、で行事がない時は定期テストとかが絡んでくることを考えると、テストやって行事やってってやってったら、あのね、中学校の先生ってものすごい忙しいと思いますよ。それにさらに運動会が入ったらやばいと思います。はい、っていう風にまあ思いますけれどもね。ただね、町内会での運動会っていうのはね、あったね。一応僕が住んでる地域があって、で、それが、町内が第1町内から第12町内まで分かれてて、で、町内対抗の運動会っていうのに1回だけ参加させられて、僕ね、11町内ぐらいなんですけど、出て、で、まあ、競技もね、任意参加で、出たい競技適当に出てみたいな感じだったんだけど、出まして、こんな競技知ってますか？まあ、走るんですけど、走って、マシュマロを、なんか、食べる。 で、食べて走っていくったらゴールみたいな。わかりますか？こう、最初まず20メートルぐらい走ると、こう、お盆が、でっかいお盆があって、でっかいお盆の中は粉まみれになってて、で、この粉まみれの中に実はマシュマロが隠れていますと。それを、手を使わずに口で、口でね、その口を、その粉の中に入れて、あむあむやりながら、あ、これマシュマロだ、白い塊だと思って、あむって食べて、で、あったらそのまんま、ゴールのところに走っていくっていう感じ。そのまま、マシュマロ噛んだまんまね。っていう競技。知ってますか？これ、やったことありますか？もうこの町内会のイベントでだけやったことがあるんですけど、これね、学校では多分やれないだろうね、もうね。なんだかんだでね、小学校の時も、恋愛何も考えないっていうわけはないんですから、男子の関節キスだの、女子の関節キスだのっていろいろね、衛生面での問題も多分あると思うし、何よりね、多感な時期のね、子供たちの、感情の問題にもなると思うんですけれども、マシュマロのイベントがありまして、競技がありまして。で、当時ね、マシュマロが何かは知ってたんだけど、当然知ってたんだけど、マシュマロを、その、どうしたら OK なのかっていうのが全く分かんなかったのね。で、1について、いざ、用意、ドンって走って、で、用意、ドンで走った時に僕トップだったんだよね。で、トップじゃなかったら、僕よりも先に来たやつが、その手を使わずに口でアムアムやってるから、あ、なるほど、こういう風にやるんだっていうことが分かると思うんだけど、いかんせんトップでマシュマロゾーンに行ってしまったから、口でやるもんだと思わずに手で取って、ゴロッと取って、で、よし、オッケー、ということで、ざっと突っ切っていったっていう思い出があります。だからね、ダントツでしたね。トップでした。これをね、町内会の主催のね、運動会の方々も、まあ、これをルール違反だというふうに、まあ、咎めることもできず、まあ、そういやルール言ってねえなぐらいのね、空気になってしまいまして、結局僕がね、1位になったことも空気になったりとかね、しまいましたけどね、はい、まあ、そんな思い出もありますと。まあ、これが僕の中では唯一の、運動会のトラウマですかね、うん。それが町内会の運動会ね。で、小学校は、そんなないな。うん、ただね、皆さん小学校でどれぐらい、各学年競技ありました？各学年、多くて3つだったんです。多くて4つか。4つ。で、4つのうちの1つは、紅白リレーって言って赤組と白組に分かれてリレーするやつ。うちの学校、小学校は、1年生から6年生まで全部2クラスだったんで、1組が赤、2組が白っていう風に分かれてて、で、低学年、紅白リレーと高学年紅白リレーで分かれてて、低学年リレーは、1年生、2年生、3年生のバトンタッチリレー。で、高学年は4、5、6のバトンタッチリレーで赤組、白組の競争をするっていう感じだったんだけど、まあ、それに選ばれれば、競技4つ。で、それが1つ目ね。その、出れる人は出れない人いますけれども、その、紅白リレー。で、もう1個が、まあ、これ北海道の伝統的行事だと思うんだけど、ソーラン節ですね。よさこいソーランじゃないんですけど、ソーラン節みたいなのを踊るっていう、踊りですね。これは全員参加ですよね。あとは、なんか、そういうので、とりあえず2つ。で、いわゆる競争系っていうのは、あんまり、二つぐらいしかなくって、一つはもう定番のかけっこ。1、2年生、低学年は50メートル。中学年の3、4年は、80メートル。で、5、6年、高学年は100メートルを走るっていうかけっこ全員参加。で、もう一個、ラスト一個が、各学年で、競技が分かれるやつで、確かね、1年生が玉入れで、2年生が大玉転がしで、ありますよね。大玉をひたすらぐるーっと回ってリレーしていくやつ。2年生が大玉転がしで、3年生からは、その各学年の先生方がオリジナリティを持って考えた独自競技なんですよね。まあ、なんか、最近分かったのは、本屋さんに行って最近教師のコーナーに行くことが多くなったんで、そうすると、小学校の先生方向けの、その運動会のネタ帳とか、発表会のネタ帳みたいなものが結構ゴロゴロあるから、そういうのパクってたんだなっていうのが今分かったけど、 オリジナリティある独自競技っていうのがありまして、その6年生は割と定番で、あの借り物競争なんですけど、まあ、3、4、5はねなかなか秀逸だったね。3年生の時にやった競技、未だに覚えてます。競技名ごと覚えてます。あのね、運命の赤い糸っていう競技で、まあ、僕もね、あの割と多感な時期を、あの、3年生で多感なのかっていうのあるけど、あの、やっぱりね、可愛い女の子にはやっぱり照れるし、ね、ちょっと発育の早い女の子にはなんかこう、ね、あの当時スケベとかエロいとかっていう視点はなかったけど、でもなんかこうあるじゃんわかります、あまり言わないけれども、ちょっと発育の早いこう胸の膨らみが早かった小学生がいて、っていう話とかって男子の中でやり始めるのが大体小学校3年生の頃だったわけで、まあ、そんな僕たちにとって運命の赤い糸って言って、あのそんな競技名にするのかって、まあ、僕は思いましたけど、どんな競技かというとですね、まあ、あの運動会の会場の右から男子が走ってきて左から女子が走ってくるんですね。で、運動会の会場の真ん中に、カードが置いてあって、あの、まあ、男子5人女子5人が一斉にブワーって走ってきて、で、カードを引くと、で1番の人で1番の男子と1番の女子がくっつく、2番の人で2番の男子と2番の女子がくっつくみたいな感じで、ペアができる。で、その、できたペアで、なんか東京フレンドパークみたいな感じなんですけど、あの、なんかアトラクションがあるんですよね。例えば、その、縄跳びを手つないで、二人で一緒に、10回跳んだら、ゴールです、みたいな。ゴールの方に手つないで走ってったらゴールですっていう、運命の赤い糸っていうのは、そういう、その、男子と女子がくじ引きで結びついて、で、二人で、共同作業をやってゴールするっていうところからだと思うんだけど、その、例えば、ある一定の距離から、ボールを、ドッジボールみたいなボールを投げて、それが、バケツの中に、バケツ持ってね、一人が投げて、で、一人が、そのボールをバケツの中にスッとキャッチしたら OK みたいなやつとかね。まあ、いろいろあるんですけど、小学校3年生の時に、まあこれあんまりこう、まあでも各学年いるじゃない。ドブスの女の子がいるじゃない。ドブスというか、いじめられてる女の子っているじゃない。まあその子の場合結構最悪なパターンで、いわゆるドブスで、かつ、いじめられてて頭が悪いっていう、もうなんかね、こう、救いようのない女の子だったんだよね。で、かつ、問題を起こすのよ。別に喧嘩するとかじゃなくって、給食時間にメロンの皮を食べる女の子だったんだよ。さすがに男子がほっとかないじゃない、それは。で、まあ、一回大問題になったのが、なんかクラスの女の子がからかいで、その子の靴箱に、お前なんか、屋上から飛び降りて死ねみたいな手紙を書いて、大問題になったっていうことがあるぐらい、いじめられまくってた女の子で、で、まあ、もう何が言いたいかわかると思うんですけど、僕が、その、運命の赤い糸っていう競技で当たったのが、何の偶然か知らないんだけど、その子だったんだよね。まずさ、僕もさ、一応、まあ、両親、コンシエンスを持ってますけど、走ってって、どうかその子にだけはなりませんようにっていうことをリハーサルの段階からずっと思ってたんだけど、まあ、見事本番でその子を引きまして。で、その子と二人で、まあ、ボールを投げてバケツでキャッチするみたいな、そういう競技に当たって。で、最後ですよね。そのドブスの女の子と手をつないで、ゴールするっていう、この、感じね。まあ、さすがにからかわれるっていうことはね、恐れてたんだけど、なかったからよかったなって思いましたけど、まあ、トラウマだったね。当時ね、ヒヤヒヤした。後で何言われんだろうってめっちゃ思ったね。もうね、やけになってたね。はい。っていう思い出があります。とかね。まあ、それが小学校の思い出です。はい。一応僕ね、学年のね、その紅白リレーにも出たことがあって、まあ、補欠だったんだけど、一人ね、リレーの足早い選手で肉離れを起こしちゃって、で、その子の代わりに出るっていう感じで、リレーの選手には一回だけ、6年間で一回だけリレーの選手に出れたんだけど、まあまあまあっていうぐらいで、そんなに足早い選手ではなかったんだけどね、僕はね。はい。っていうのが小学校。で、中学校になると、 陸上競技大会っていうのが入ってくるんですよね。で、陸上競技大会で、札幌市内いくつかですね、陸上競技場っていうのがありまして、それを1日借りてやるっていうことで、まあ、トラックの方では1500メートル走をやったり、100メートル走をやったりっていろんな競技出たりとかするんですよね。で、フィールドの方では砲丸投げできませんからソフトボール投げをやったりとか、走り幅跳びをやったりとかするっていう競技大会を朝から夕方ぐらいまでずっとやるんですけど、未だに覚えてます。僕割とね、体力には自信あったんですね。野球部でピッチャーで4番だったし、小学校の時ね。で、俺めっちゃ自信ありますって、1500メートルいけますって、絶対このクラス、いやこの学年で俺はトップだって思ったら、全然そんなことなくって、周りのバスケットとかサッカーとかをやってる連中の方が全然体力があって、1500メートル走のオーディションに出たけど全然失敗して終わりましたっていう情けない思い出とかね、現実を知った中学校の思い出とかがあって、おとなしく野球だからってソフトボール投げに出て表彰されたりとかね、しましたけど、いや俺としてはね、もう中学生ですから、1500メートルってさ、すごいじゃない。だって長い時間走ってね、でしかも大好きな女子とかがいる前で汗かきながらずっと一生懸命走ってる姿っていうのはやっぱかっこいいと思うのよそこで見え張って出たいって思ったんだけど、やっぱダメだったよねっていう、あんまいい思い出がないんだよね。あと中学校のね、2年生の時は陸上競技なくって球技大会でサッカーだったんだよね。でスローインを僕やったことなくって、でスローインのやり方って皆さん教わりました？さ、バスケと同じだと思ってたんで、ね、スローはだって投げるじゃん、スローイングじゃん。ダメなの？野球みたく投げんのって思って、で体育の先生も結局お前何やってんのよって言われて、何やってんのよだからこうだべやみたいなことも言われなかった、何やってんのよだけで終わっちゃったから、結局スローインさえもよくわかんないまま中学校2年生でしたけど、周りの男子アセントしますよね。ほとんどの男子スローイン知ってますからね、僕知らないですからね。そういう、まあ、割と恥っかきだったのが中学生だね。あんまいい思い出ないね、運動会に。高校はまあ、球技大会でしたけど、バレーボール、卓球、サッカー、すべて出ましたね。うん。1年生の時卓球出て、2年生の時バレー出て、3年生の時サッカー出ましたけど、まあね、野球部を高校1年生の最初の3ヶ月、4ヶ月で辞めてるから、誰でもほとんど僕のことを、野球やってた人って思わないんですね。髪伸ばしたら坊ちゃん頭になるし、全く野球少年っぽく見えなくなっちゃったから、ケクノ君は文化系の人っていう位置づけになって、なんかもう、ほら、運動できるやつはバスケ。運動できないやつは卓球みたいなね、空気になって。運動できなそうに見えるケクノさんは、まあ、卓球に行ったりとか、まあ、サッカーに回されたりとかして、まあ、サッカーなんて運動できないやつで、ね、ほっとけば、ね、できるやつだけでどうにかなっていくのが、高校の体育のね、サッカーですから、はい。ケクノ君走ってーとか言われて、いや、走ってるしって思って、割と速いしっていうね、割と標準的に走れますけど僕はって思いながらね、上司がね、ケクノ君走れーって言われて、あ、思ったより速いみたいなね、こと言われたりとかしましたけど、みたいな思い出があったりとかしましたね。あんまりいい思い出ないです。はい。大学はさすがにないよ。球技大会とかはね。うん。っていう思い出があるかな。やっぱりでも強烈だったのは、小学校の時のその運命の赤い糸だったかな。うん。あんまりね、思い出したくない思い出ですね。まあ、今だからこそ笑い話で言えますけどね。まあ、そんな感じでした。はい。まあまあまあまあまあ、そういう行事ごとってね、そういうことを通じて大人になっていくんだと思うんですね。行事ごとってまあ遊びじゃないから、そういう、まあ人間関係作ってくっていうのもね、一つなのかなというふうに思います。ずっと机でね、勉強しているよりもね、学べるものがきっとあるんだと思います。はい。そんな感じでした。こんな感じで、ポトナインティーズシーズン6は普段通り進んでいくということで、また改めてよろしくお願いします。以上、西暦2014年6月の2日月曜日に配信する予定だった